増山玲奈のドラゴンジャーナル。
こんにちは。世界を楽園にする映画監督アーティスト増山玲奈です。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。本日はなんとですね、私こちら、中東はドバイの、スタジオからお届けしております。3月9日から12日までワールドトレードセンターで、開催されましたワールドアートドバイ2023年の、アニメブースに、招待をしていただきまして、おかげさまで源さんも一緒に、参加されている、パラミターとして、AI アート展示したところ、もう大反響でして、なんとですね、ドバイの、7つある共和国のラッセルハイマーの、王子様からも、マジェット殿下様からも絵のご依頼をいただきまして、まさに今映画絵の制作もしながら、ドバイで活動しているという状況です。なかなかですね、毎日朝早くから夜遅くまで、現場が続きまして、なかなか日本の皆さんに、お話ができなかったので、今日は木下博之社長様、経済総合分析株式会社の木下博之社長様と、パラミタの、創業者でありおられます、舞楽座源光志郎さんとともにドバイ報告させていただきます。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、いつもおなじみのお二人ですけれども、初めて視聴される方もいらっしゃると思いますので、簡単に自己紹介お願いいたします。
じゃあ木下さんからどうぞ。
はい、私はそうですね、そのやっぱ音声の編集などをお手伝いしております。で、まあいろいろな、まあこう選択肢を提示をして、そのまあより良い形になればいいなと思っております。よろしくお願いします。
ありがとうございます。このドラゴンジャーナル、多摩レイクサイド FM にて、もう6年目になりますけれども、毎週、東京は東村山を中心とした多摩地域の皆さんの地上波ラジオとして、連載を、させていただいております。実はそれを作ってくださっているのが、この番組のスポンサー企業でもあられて、なおかつご自身もパーソナリティとして発信をされておられます、木下博之社長様で、本当にいつもお世話になっております。はい、またもう一方ゲストとしてお越しいただきました、源光志郎さんです。本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
源さんも、どうぞ自己紹介をお願いします。
はい、はい、こういう格好ですからね、侍さんと思ったかも分かりませんけど、武道と能を組み合わせた武学という芸能を主催しております。それと今はですね、去年からその AI アートをですね、増山さんとか、あとは原純一さんとかね、何人かのメンバーで一緒に、活動しているところでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今回のその、ドバイのワールドアートドバイでも、私たちパラミタという名前で AI アート集団を昨年の8月に、スタートいたしまして、まさに画像生成 AI が世の中に出てきた3日後ぐらいに、横浜の県政記念、ホールギャラリーで展示をさせていただいて、それが地元の、ニュースですとか、横浜経済新聞さんとか夕刊富士さんに人類初の、AI アートということで大変注目をいただいて、気がついたらドバイでもご招待いただいてたということで、 AI アートってやっぱりちょっと可能性あるなというのを今回すごく感じました。今回、ワールドアートドバイは、世界最大級の、芸術祭の一つでして、この、ワールドトレードセンターというドバイの大変中心地で行われている、展示会になります。で、私たちはアニメコーナーというのを、大変 行っていたんですけれども、ちょっと画像の方もお見せしながらお話ししていきます。こちらがワールドアートドバイの展示会場でして、いろんな国から作品が来ていました。中東がベースとなりながら、ヨーロッパの方があったり、あと韓国のアートがあったりしまして、その中で私たちはアニメブースというのを担当しまして、そこでは70年代中東でも放送テレビ放映されていたベルサイユのバラの、セル画を、作っておられる、川崎陽子先生が参加してくださっておりまして、ベルサイユのバラの人だということで、ブースはですね、いつも人だかりで、私このブースでたった一人のですね通訳だったもんで、もうね、一回会場に入ったらもう一回もトイレ行けないんですよ。お手洗い行けなくて水も飲めないんです。で、朝入ってから夜までみたいな感じで、でも大変楽しかったです。で、中東の方々が日本のアートをすごく尊敬してくださってるっていうこともとてもよく分かりまして、私たちの隣はマンダラケさんだったんですけれども、マンダラケさんでこのアニメのセール画を見られたり、また今回クラブハウスという日本の出版社が、主催となってこのコーナーを用意してくださったんですが、実はこのコーナー、他の、アーティストさんはですね、1ブース400万円で、借りてらっしゃるコーナーなんですね。で、そこをクラブハウスさんの、経営手腕の中で出していただいて、私たち4日間過ごさせていただきました。正確にはこうカウントができないんですけれども、おそらくこのブースに足を踏み入れた方だけで4日間1000人以上はいました。全体では、6万人とか、7万人の方が集まられたというふうに伺っております。その中ではアートコレクターの方、また一般入場が1000円ぐらいな価格帯だったので、お子様からお年を召された方まで一般の方も来られて、私たちのアートはですね、結構アートの駄菓子屋さんコーナーみたいな形で、数百円の商品から用意していたんで、シールだとかそういったものをお求めになるお子さんたちもいて、クラブハウスの社長さんの娘さんはコインをポケットに入れたりしてて、すごいなんか可愛かったんです。でも、もちろん皆さん1000万円とか、数千万円 の現代アートも展示されていて、これはインドの作家さんなんですけれども、すごい風刺もある、現代アートもあったりして見どころが、ありました。で、ニューヨークの作家さんも来られていて、ニューヨークの作家さんが、分かったのは、皆さん作家の、所属ギャラリーがその数百万のブースを、用意して、そこにアーティストさんが来て、ワールド、世界デビューをして、で、現地 のパートナーとなるギャラリー契約をするという、基本的にはそういう場所になります。その中で異色 のアニメコーナーの私たちだったんですが、なんとですね、7つあるドバイ の、その共和国の中でラッセルハイマーという国がございまして、そこで、マジェット殿下、王子様にあたるんですけれども、王子様が私たちの、アートをすごく気に入ってくださいまして、こちらの、侍と鷹の絵ですね、富士山と、ファルコーンの絵を大変気に入ってくださいまして、この絵の顔をですね、よく見ますと、この顔が源さんなんですけれども、この顔、僕の顔に書き換えてくれないかなっていうオーダーをいただきまして、今まさに、私アトリエといいますか、滞在しているホテルでですね、絵を描いているという状況です。まさに今日描いてまして、この背景をなくせるのかな、ちょっと待ってくださいね、これをなしにしてお見せしますね。じゃーん、描いてます。こんな感じで源さんの顔を、
途中経過だね、
途中経過ですね。本日は実はペンテル の現地ディベロッパーさんから、マセモさんこれすごい面白いですねっていうお話をいただいて、そのペンテルの現地ディベロッパーの、社名がですね、 文房具などや画材を提供されている大手企業様からお声を、いただきまして、本日は夕方からミーティングがありまして、画材の提供ですとか今後中東を拠点に行っていくアニメフェアや、一緒にアニメーションを作ろうというお話もいただいたりしていまして、そういった打ち合わせしてくるんですが HPG という会社ですねに行ってくる予定です。でなんていうかですね、めちゃくちゃ面白いんですよね。毎日何かが起こって、素晴らしい出会いが続いています。で、昨日は、この共有で素晴らしい出会いがもう一つありました。こちらはですね、中東で最大のアニメのセル画、コレクションを、お持ちの、アルサワディさんですね。アルスワイディさんのお家を訪ねました。こちらは、ドバイから車で1時間半ほどで、行けます。アブダビにお家豪邸がございまして、そこには、長年かけて一族の皆様で集められた、セル画のコレクションが多数ございました。で、そういった、セル画を拝見いたしながら、まさに、一番お好きな、アニメがベルサイユのバラということで、今こんなことも見れますかね。こちらは昨日の様子です。で、このコレクションを拝見させていただきながら、川崎陽子さんをお連れしまして、とにかく陽子さん連れてきてくださいというラブコールがございます。あ、見えないな。ちょっと待って。共有をやめて、こうしたら見れますか。で、こちらはその昨日のコレクションの様子ですね。で、一緒にコレクションを、案内していただきまして、このオスカル、
オスカル、
私が描きましたみたいな。
すごい出会いですね。
で、もう涙ちょちょぎれちゃうみたいな感じでですね、なんかそういった出会いをね、コーディネートさせていただけたことも本当に嬉しいですし、その一枚一枚、日本のアニメーターさんが、荒木プロの皆さんが心を込めて、作ってこられた作品が、中東の皆さんに大切に、コレクションしていただいているという様子を拝見して、なんていうか、私たちみんな胸がいっぱいでした。で、アルスワディさんは3年前にご自身のコレクションを一度展覧会にして、紹介したというご経験がおありでした。その時は3日間で6000人の方が訪れたそうです。で、川崎陽子さんは今写真を撮ってるのがですね、アミン君。アミン君は、アラブニュース、パラミタのことも先日紹介してくださった日本ではアズハリさんが現地駐在員として活躍されているんですが、ドバイもですし、サウジアラビアも、また中東全域と日本をつなぐオンラインのニュース配信者最大手なんですけれども、そこのアミンさんがご自身でも日本文化をとっても愛してくださって、レナさんって、ちょっとアブダビまで来てくださいなんて言われて、僕の友達紹介しますって言ったら、アズサリさんのお家で、で、どうしても陽子さん連れてきてくださいっておっしゃっていただいて、大谷幸男さん、今、私、現地の代理人として、現地コーディネートを、していただいている、大谷幸男さん、車でね、長い運転もしていただきながら、みんな、陽子さんと一緒に行ったんですけれども、本当に素晴らしい、時間を過ごさせていただいて、感無量な感じなんですね。で、そこでいろんなことが分かったっていうか、そこでアニメのコレクションを今後ミュージアムも作っていかれるということで、ぜひ私たちも一緒にアニメミュージアムの建設に力を、注いで一緒にやっていきましょうということもお話しさせていただきましたし、ちょうど、サウジアラビアやアブダビを中心として活躍されてらっしゃるということで、アブダビにはルーブル美術館がございますので、その隣で行いたいということでした。 で、私もそのパラミタの、アートのコレクションを持っていったところ、アニメとそして現代アートを一緒に展示していくような、展覧会にしていこうねということが、ございました。また、そこではそのアニメ教室みたいなものもやっていきたいねっていう話をしてまして、ちょうど私たち今回、一緒に行った仲間で、杉山優子さんっていう先生いらっしゃいまして、優子さんはですね、漫画を教えるワークショップを開催されて、ワールドアートドバイでも発表されてるんですけれども、優子さんの漫画ワークショップなんかもやっていこうねということで、いろんなご縁が広がってるところになります。なんか私も含めてなんですけど、そう、みんなドバイが大好きになってしまいまして、で、ドバイに引っ越したくなっちゃいまして、そういう話を、大谷さんに相談したら、じゃあいっそのことみんな来るならトキワ荘を作っちゃおうかって話になってまして、で、投資家の皆さんにも、お声をかけていただきながら、みんなが滞在してそこで常時作品を作るような、そういった展開を今後、行っていくことになりそうです。で、その中で今、話が出ているのが、今回大人気のシリーズで、こういった実はこの AI アートの、猫のシリーズ、皆さん世界中を今震撼させている、チャット GPT になぞらえまして、キャット GPT というシリーズでやってるんですね。で、最初はみんな猫かわいいということでブースに来てくださって、この猫がいいなんて言いながら買ってくださるんですけど、内容をお話しするとプププみたいな、あ、なるほどねみたいな、チャットじゃなくてキャットなんだっていうことで、そういったジョークの部分も一緒にユーモアを含めて考えられるっていうことで、マジット殿下もなんか興味持ってくださってました。で、ちょうどですね、ラセルハイマーでは今仮想通貨特区も考えられているということで、 AI を融合した新しい社会のデザインを王族の皆様、そしてその現地コーディネートをされている大谷幸男さんが取り組んでおられるというお話を伺っています。私たちパラミタはぜひそういった動きに学ばせていただきながら、その中で、この AI アートのキャットシリーズに込めた、猫ちゃんたちが多様な存在を受け入れ合って、ちょっと太っちょの猫ちゃんもいたり、いろんな趣味を楽しむ猫ちゃんがいるんだけれども、その人たちが、猫ちゃんたちがこう共有して、仲良く共存して、そして武術をたしなんだり、書道を行ったり、お茶を楽しんだり、そしてムスリムの猫ちゃんもいるんですけれども、日本文化も楽しんでいただきながら、お互いの文化を尊重し合うような、これから作っていく仲良し世界みたいな、そんなイメージで、キャット、サムライキャット国っていうのをですね、作っているんだよなんて言いながらしたら、すごく興味を持ってくださいまして、そういったことを一緒に取り組んでいけたら最高だなと思っています。ちょうどですね、ブースに来てくださった方で、アラビアの現地のテレビで日本のアニメーションの声優を担当されてらっしゃる、女性の、声優さんにも来ていただいて、皆さん歌結構上手ですね、私も歌うんですよなんておっしゃってまして、ぜひこのサムライソン、キャットソングのですね、アラビア語バージョンも作って一緒にレコーディングとかしたいなっていう話をしたら、昨日のアニメコレクターさんもぜひ一緒にやりましょうなんてなって、で、中東だと iTunes なのかな、どこで出せばいいのかなとか言ってリリースまで考えちゃったりして、なんかめちゃくちゃ楽しみなんですよね。そんな状態です。いかがですか、私ばっかり喋ってしまいましたけれども、うん、はい、現地レポート、ぜひ感想も、いただきながらと思うんですが、木下さんいかがですか。
とても華やかな展示だなと思います。ね、やっぱ皆さんがこう喜んでくれてるのがいいなと思います。
はい、本当に、なんか喜んだ波動がですね、 喜んでいただけるとこっちも嬉しいみたいな、だからもっと頑張ってみようとか、そしてそれが楽しむっていう、楽しみながら進むっていうのが自然とできていって、なかなかこういった、あの良い展開って日本の中で、なかなか作れなかったっていうか、そのなんかこう力をセーブしちゃうっていうか、もっと羽ばたけるんだけどちょっと我慢しちゃうとかいうのが日本の空気の中にあるような気がして、それを今回ドバイでみんなだんだん日本人チームも顔がなんか華やかに楽しくなっていくんですよ。で、の才能がすごく開かれていく感じがして、このエネルギーのあり方を日本の皆さんにもお届けしていきたいなっていう、そういう橋渡しができる存在になれたらいいなっていうふうに思っています。源さんも、
はい、いいですね、
12月にはサウジアラビアのリヤドシーズンで、発表されたということなんですが、このサウジアラビア、中東での、日本の、アニメーションだったりとか、そういった、侍文化のをどう受け取っていただいたかとか、今回お話伺っていただいていかがですか？
そうですね、やっぱり私もサウジアラビアにでですね、まあ、この着物着て歩いているともう皆さんが声かけてきてですね、
はい、
侍だとかって言って、あるいはですね、場合によっては黒沢とかって言ってね、
はい、
黒沢とかも見てるんですね、
はい、
こういうその日本文化をいろいろ詳しくて、
はい、
でサウジアラビアも長、はい、歴史があって伝統の的な文化もあって、そういう意味ではその日本のことをすごいリスペクトしながら、はい、共感してますとかって言ってね、
はい、
でそれでいてそういう長い歴史と、はい、素晴らしい文化を持ちながら、はい、なぜその、ね、アメリカとかその西洋の文化とかに何ていうかな傾向したような感じにして自国の文化がをもっと誇りに持っていいのにみたいなことを言われたりとかね、
はい
はい、そうだなって、そういうのをねサウジの人も感じてるところがあったりして、
はい、
でとにかくその日本文化に対するリスペクトが強くて、
はい、
だから改めてですね、そういう外国に出てまたその日本文化の良さっていうのを知る機会にもなるし、
はい、
やはりその高くこう評価してくれるところに行くっていうののなんていうかな、喜びってありますよね。
はい、
すごいこうなんていうんでしょうね、自分たちの私たちのこう演舞を見てすごい喜んでくれたり、
はい、
そのなんか熱狂度合いっていうのはね、日本、まあ日本もね喜んでくれますけど、またちょっと違った温度ですよね。
なんかすごいピュアな思いでこう見てくださったり、あとその侍というとまっすぐな心、何か大きなもののために命を懸けて生きる姿だったり、そのお年寄りや、体の弱い方やお子さんに優しかったり、そういった日本人、古くい良き日本人らしさみたいなものを、むしろ中東の方の方が持ってらっしゃるんじゃないかなって思うことがありますね。でこちら今ご覧いただいているのが、リヤドシーズンという世界最大の、アニメタウンですね、サウジアラビアで、源さんが舞楽座の仲間の皆さんと一緒に行ったステージの様子ですね。こちらはどのぐらいの期間行ってらしたんですか？
約2週間ですね。
毎日のようにこういったステージが、
はい、3回公演を行いまして、はい、今ここに映ってるこのメインステージですね、
はい、
これはもう本当に立派なステージで、
はい、
このこっち側今、まあ反対側は反対側っていうか、ここはちょうど渋谷の、
はい、
クランブル交差点を模した形になっていまして、
そうなんですか。
そうなんですよ。ここがこそうなってて、その、街頭ビジョンみたいのもあったりして、向こう側にも。
はい。
っていう、その、だから、渋谷のあの街頭ビジョンって、この、中東の人もよく知ってるんですよね。で、あとは、この浅草を模した場所とか、あとは、市民なりの鳥居のようなものもあったり、はい、あと秋葉原ですね、はい、もあったりして、
はい。これが秋葉原
です。すごい日本。あ、そうですね、ここは秋葉原。新秋葉原って書いてあって、それでちょっとこの頭が切れちゃってるんですけど、はい、それぐらい巨大な、
はい、
あの牛久の大仏のような大きさの、はい、このグレンダイザーっていうロボットですね。
グレンダイザー昨日も話出てましたね。なるほど、
人気なんですよ。
はい、
うん、
この今パラ
ミ、まあ、そういうのがね、
この秋葉原に AI アートミュージアムを、はい、いまして、あのこういったポテンシャルももっと生かさないと申し訳ないなって思いましたね。で、日本好きな方は日本に来られる方も多くて、でその時にマンダラケさんの中野のお店に行くっていうことが多いわけなんですけど、私たちも今、うん、あの工藤社長様に、作っていただいた AI アートミュージアムというのが、あの昭和通り徒歩、3、2分の場所にございまして、でそれをもっと活かして発信拠点としていったらいいなと思っていて、工藤さんがこの間おっしゃってたのが、ちょうど4階はアフレコスタジオにしようと思ってたから、アフレコができたりとか、単に展示をするだけじゃなくて、まあ、ミュージアムというか、そこでみんなが作品を作れるような場所に発展的に展開していきたいっておっしゃってたんですね。で今回そのさっきのね、この音楽を活用したアニメを中東と一緒に作ろうとかいうことも、起こってきて、そういった拠点を、を秋葉原とそのアブダビとドバイに両方ともその制作アトリエを作って、で相互に一緒に発信していくようなことができたらいいな、なんていうふうに思っています。はい、日本に帰ってから報告会をしていこうと思っています。ドバイで日本文化をすごく大切に思ってくださる皆さんがいらっしゃるっていうことを分かりました。で、また今のところ残念ながらですね、日本企業がドバイで、展開を頑張ってしているんですけれども、30年前に比べると、正直影響力が落ちています。街を見てもキャノンとかトヨタの看板とかほとんどありません。携帯は韓国のサムソンとか、中国メーカーがほとんどで、日本企業はもはやゼロぐらいです。でその中で、もし日本の、賞賛があるとしたら、日本食とかあとアニメとかいうことになってくると思うんですね。でその中で、うん、存在感を、ドバイ中東の方でも出していきたいなと思いまして、今回いろいろの大谷幸男さんにも、教えていただいたり、現地で活躍される日本料理店の皆さんにも教えていただいたりしまして、ぜひ今回、いいご縁をいただきましたので、時々ドバイに住んだりして押しかけたりして、やっていきたいなというふうに思っております。ぜひ日本の皆さんへの報告会もしていきたいと思いますので、増山玲奈のドバイの話聞きたいなって、元気になるんじゃないかなって思ってくださった方は、講演会のご依頼や執筆などもご依頼お待ちしております。またアートのコレクションもどしどし持っていきますので、報告展示とかいうこともお話あったら嬉しく思います。またあれですね、NFT も作りましたんで、NFT の方も応援していただけたらと思います。ありがとうございます。はい。
ありがとうございます。
はい。本日ゲストにお越しいただきましたのは、舞楽座源幸四郎さん、経済総合分析株式会社の木下博之社長です。最後までご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この放送は一般社団法人
ユーラシア国際映画祭
経済総合分析株式会社の提供でお届けいたしました。
ごきげんよう。
またお会いしましょう。ごきげんよう。